こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生成 AI 時代を勝ち抜く事業組織の作り方は、梶谷健人による生成 AI のビジネス活用に焦点を当てた実務書である日経 BP から刊行され、チャット GPT などの生成 AI を単なる効率化ツールではなく、事業開発、サービス設計、組織変革を再構成する技術基盤として扱う点に特徴がある。本書の目的は、生成 AI を試したが効果を実感できない、どの業務や事業に使うべきか判断できない、組織として定着させられないという企業側の課題に対し、考え方と実行手順を提示することにある。新規事業、サービスグロース、経営アドバイザリーの知見を背景に、事業づくり、サービスづくり、組織づくりを横断して論じる構成で、生成 AI 時代の競争優位をどう設計するかを扱うビジネス書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI を一過性のツールではなく事業インフラとして捉える視点。本書の出発点は、生成 AI を便利な文章作成ツールや一時的な技術流行として見るのではなく、企業の価値創造プロセスを変える基盤として位置づけることにある。多くの企業では生成 AI の導入が個人の業務効率化や試験利用にとどまりやすい。これに対して本書は、生成 AI が企画調査、仮説構築、顧客対応、プロダクト改善など事業活動の複数工程に入り込むこと、競争の前提そのものを変えると説明する。重要なのは、 AI で何ができるかを技術機能だけで考えるのではなく、顧客価値提供体験、組織能力のどこを変えるのかから逆算する姿勢である。この見方により、生成 AI 活用は単なるコスト削減策ではなく、新しいサービスや業務モデルを生み出す設計課題になる。経営層や事業責任者にとっては、ツール選定よりも先に事業戦略の中で生成 AI をどの位置に置くかを問う本として読める。次に、生成 AI 事業とプロダクトを作るための実務的フレームワーク。本書は、生成 AI を使った新規事業やプロダクト開発を思いつきのアイデア創出ではなく、構造的に設計する対象として扱っている。生成 AI で何が可能になるかを整理し、そこから顧客課題、利用場面、継続利用の理由、収益化の可能性を検討する流れが重視される。これは既存サービスに AI 機能を追加するだけでは差別化が難しいという現実を踏まえた議論である。生成 AI は出力の柔軟性が高い一方で、品質のばらつき、責任範囲、ユーザーの信頼形成といった課題も抱える。そのため、プロダクト設計では AI の能力を前面に出すだけでなく、人間が確認すべき工程、体験として価値を感じる瞬間、業務に組み込まれる条件を明確にする必要がある。本書の実務的意義は、生成 AI 活用を機能開発の話に閉じず、サービスが使われ続ける仕組みとして考える点にある。さらに、意義と意味のデザインを通じて AI 活用を価値創造に接続する考え方。本書で特徴的なのは、生成 AI 時代の事業づくりにおいて単に便利で早いだけでは不十分だと捉え、意義と意味の設計を重視している点である。生成 AI は大量の案を出し、作業を短縮し、既存の知識を組み合わせることに優れる。しかし、その結果として生まれるサービスが顧客にとってなぜ必要なのか、企業がなぜそれを提供するのかが曖昧であれば、模倣されやすい機能追加にとどまる。意義は社会や顧客課題に対する存在理由に近く、意味は利用者がそのサービスを自分の文脈でどう受け取るかに関わる。生成 AI の普及によって、表面的なアウトプットの生成コストは下がるため、むしろ企業固有の解釈、体験設計、ブランドとの接続が重要になる。本書は AI による効率化と人間側の価値判断を対立させず、両者を組み合わせて差別化を作る視点を提示している。そして、生成 AI ネイティブな組織へ移行するための段階的な組織変革。本書は、生成 AI 活用の成否を個人のスキルだけに求めず、組織の構造と運用に注目している。生成 AI は一部の詳しい社員が使うだけでは効果が限定されるため、業務プロセス、意思決定、教育評価、情報共有の仕組みに組み込む必要がある。著者は生成 AI ネイティブな組織という方向性を示し、AI を特別なツールではなく、日常的な業務能力の一部として扱う状態を目指す。関連する考え方として、段階的に導入と定着を進めるステップも語られており、トップダウンの号令だけでも、現場任せの試行錯誤だけでも不十分だという問題意識がある。実務上は、利用ルールの整備、成功事例の共有、業務別の活用パターン化、リスク管理、管理職の理解が重要になる。本書の組織論は、生成 AI を導入したかどうかではなく、組織が学習し続ける能力を持てるかを問う点に価値がある。最後に、プロンプト技術と実践値を扱いながら陳腐化リスクにも向き合う構成。生成 AI 関連書の難しさは、技術やツールの変化が早く、具体的な操作説明がすぐ古くなる可能性がある点にある。 本書はプロンプトの工夫や実務への適用を扱いつつも、単なる入力例の写生ではなく、生成 AI にどう役割を与え、どのような前提情報を渡し、出力をどう評価するかという考え方を重視している。これは特定のサービス名や機能が変わっても応用しやすい知識である。一方で生成 AI の性能、料金体系、企業利用におけるセキュリティ環境は変化し続けるため、読者は社を固定的なマニュアルとしてではなく、判断軸を得るための枠組みとして読む必要がある。プロンプト技術も最終的には業務目的、評価基準、責任分担と結びついて初めて成果につながる。本書は実践的でありながら、変化の早い領域では原理と運用設計を抑えることが重要だと示している。結論として、本書は生成 AI を業務効率化に使いたい個人よりも、事業や組織の設計に責任を持つ経営、事業責任者、新規事業担当者、プロダクトマネージャー、組織開発に関わる管理職に向いている。特に、生成 AI 導入を始めたものの成果が散発的で、全社的な価値創造やサービス開発に結びつけられていない企業にとって有用である。得られる利点は、生成 AI をどの業務に使うかという個別判断だけでなく、顧客価値、プロダクト設計、組織能力、導入ステップを一体で考える視座である。同書の生成 AI 本にはツール紹介、プロンプト例、技術解説に重点を置くものが多い。それに対して本書は、グロースや事業開発の観点から生成 AI を競争優位と組織変革に接続する点で差別化されている。技術の細部を網羅する本ではないが、生成 AI 時代に企業が何を変えるべきかを考えるための実務的な地図として位置づけられる。ご支援いただける場合は梶谷健人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。